藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは。加藤陽一の経営道場第103回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
それでは今日の質問の方に入っていきたいと思うんですけれども、今日のご質問はですね、60代の男性経営者の方からいただいています。私は現在繊維関係の加工業で、いわゆる下請けといったような業態を営んでいます。ところが得意先である繊維の工場がどんどん閉鎖廃業していて、非常に今までの本業がこのままだと厳しい状況です。そこで今新たな分野としてご紹介をいただいたり、少しずつ商売が太くなってきているのが新しいビジネスなんですけれども、もちろん繊維関係のビジネスで私どもの得意分野が発揮できるところなんですが、そのことが今は紹介だけで新規開拓できている状況です。これをこの新しいサービスをもっと広めていくために、今まで販売促進的ないわゆるマーケティング的なことを一切やったことがありません。そのような場合、何から手をつけていったらいいのかということが全く分かりませんので、アドバイスをいただければ幸いです。よろしくお願いしますということなんですが、
はい、展示会、
はい、展示会ですね。即答でしたね、展示会ですか、
もうそんだけ引き合いが来てるんですよね。
はい、
紹介とかね、
書かれてます、ね、だから既存客から新規のお客さんをこう紹介してもらったり、
既存客からですね、はい、じゃあそこの既存客とか新規のご紹介いただいてる方を例によってまず棚卸ししていただいて、何屋さんなのかなと、自分たちのお客さんはと、分かんない、ちょっと質問のね、ごめんなさい、メールの文章からは分からないんですけど、偏りっていうかな、まず誰にっていう、当然ねマーケティングって誰に何をどうやってっていう話じゃないですか、で誰にっていうのはもうこうやって、今紹介だとか来てるじゃないですか、そうするといくつかのパターンになると思うんですよね、でそれを毎回ね、お伝えしてるように棚卸ししていただくと、先日もねある顧問先っていうか私のコンサルティング先で、営業マンがね3人いらっしゃる会社なんだけども、自社のそのお客さんがね、誰にっていうのが共有もされてない状態だったんですよ。でも僕たち我々のお客さんって特にここだよね、今伸びてきてるとこここだよねっていうのを共有されたんですね、でそのように皆さん、そちらが営業マンがいるかは分からないんですけど、まず棚卸ししてもらって、失礼な言い方だけど今そこを狙っていってるわけじゃないのに、本格的に、この番組でも何回もお話ししているように当たってきてくれてるわけじゃないですか、向こうから。
そうですね、
的をしっかり、弓を射る前に的をしっかり定めないと当たらないですよね、また的に ね。でもそれって当たってきてくれてるわけだから、じゃあどこが的なのって誰にってのをより明確にする、
例えばアパレル関係っていうふうにありますから、アパレルって言っても広いので、
そうですね、もっと具体的に、
例えばメンズなのかレディースなのかとか、
そう
年齢層、ターゲットする年齢層はどういうとこなのかとか、
そうです、
具体的にそうどういうもの、例えば上物ジャケットなのかパンツなのかで違いますし、そういうことを
そうです。
細分化していって、
ええ、
今引き合いが来て取引してるメーカーさんに共通点はないのかっていうことを探っていくってことですね。
そうです。はい、例えば項目としては年商どれぐらいの規模のとこなのかとか、
なるほどですね、年商一つ、ね、
はい、それから商売のエリアっていうのはね、全国展開しているメーカーさんなのかとか、
はい、
関東圏とかね、はい、中心なのかとか、関西圏中心なのかとか、それからまず引き合いをいただける、紹介をいただけるような担当者の方はどういう立場の人なのかとか、
うん、
部長なのか、
あ、
ね、部署はどこなのかとか、
それ問い合わせをしてきたり、実際に商談している相手の、ね、まあ、その部署なり、はい、その人の、はい、役職ですね。
そうです、そうです、はい、でその人たちを棚卸ししていって、じゃあその人たちは最初何をこちらに要望してきているのか、
うん、
じゃあお宅の技術を使ってこういうことできないっていうふうに言われてくる何をね、明確にしていくわけですよ、
はい、
ね、それも具体的にできるだけ、はい、そして初めてどうやってって話が出てくるじゃないですか、
うん、
何をと、あ、誰にと何をはもう答えがあるわけだから
そ, うです、ね、
そこをちゃんと最大公約数で取っていかないと、
うん
うんうん、最大公約数、まあ、それぐらいのね、紹介だともう偏ってますよ、かなり、
うん、
僕の経験からすると、
ほうほうほう、
じゃあ何、誰に何をはもう答えがね、
うん、
分かっているようなもんなので、それを、まあ皆さんどうやってから入るもんだから、
あー、うん、なるほどですね、
やり方ばっかり聞かれるじゃないですか、我々もね、
ただ確かにどうやってから入るとちょっと難しいですよね。
そうそうそうそう、
なんか誰にっていうのが明確にイメージできるとなんかイメージしやすいと思うんですけど、
まあ、どうやってって分かりやすいが、私も展示会って言っちゃったけど、
うんうん、
それは大前提として誰に何をっていうところを明確にした上での展示会をするといいということなので、そうすると誰にっていうのが、誰にっていうのが明確になったらば、その見込み客じゃないですか、
うん、
その人たちが集まってくるところって大体展示会であるんですよ、
うん、まああるでしょうね、まあ、新しい業者さんとか、なんか新しい技術とか、新しい機械とかないかなと、それ探されるでしょうからね。
はい。で、それをどうやってるところは、まあもうちょっと補足しておくと、はい、誰にがをまず明確して検索してくださいって。まあこれ、私、小冊子作ったから、また、
ね、
あの、アマゾンで買えるようにしてますので。
あ、もうアマゾンで買えるんですか、
うん、あ、もうちょっとかかるかもしれないけど、
は
い、
なるほど、
多分買えるようになると思いますので。
その展示会で成功する方法みたいな、
そうですそうです、
小冊子、
はい、
どんなタイトルなんですか、
戦略的展示会出展法っていう名前します。
戦略的展示会出展法、うんう
ん、はい、
これはまさにこの質問者の方のように、展示会に出される方はちょっと読みたくなるというか、
そうですね、
読んでおいた方がいい感じですね。
あんまりね、
はい、
ちゃんと考えてね、戦略的に展示会出てない人がほとんどなんですよ、ただ出してるっていう、
なんか展示会ってその戦略的な出し方ってちょっとなかなかよくわからない、
わからないでしょ
ですね、
わからないまま出てるから失敗とは言わないにしても、なんとなくこう引き合いは発生したりとかするので、なんか成功したっていうか、でも蓋を開けてみると別にそっから上がってきてないよなと。
確かにゴールが見えづらいですよね。
いや、ゴールは何人の商談をしてどんだけの売り上げを上げるかだけですよ、
そうですね、
はい、
それなかなかあの、まあ、名刺交換をしようというような目標はあってもなかなかその商談で受注っていうところまでつながるっていうところはちょっとイメージできてないというか、イメージしづらいのかもわかんないですね、まあ、でもそこを考えていかないと、もちろん
だからほとんどの出展されてる方がそういう考え方なので、うん、
はい、
しっかり考えて戦略的にやられた、
はい、
やった方が、それは成果出ますよね。
それは当然ですよ。その加藤さんおっしゃる、こう誰にっていう部分が同じ展示会出ても、
そうです、
全然違ってきますよね。
はいはい、でそれはもう中身は、まあ、詳しくは読んでいただきたいんですけど、
はい、
あのターゲットにもう我々がね、もう口を酸っぱくして言う、
はい、
誰に何をちゃんと明確にして、
はい、
ね、ワンアイテム、ワンターゲット、ね、それワンブースはそんだけワンアイテム、ワンターゲットですよ、
うん、
ね、それを皆さん間違ってやっちゃうパターンで、なんと、
あ、なるほど、じゃあある展示会にこちらの方がもし出展をされたとすると、
うん、
まあ、その今強化していく、あのこれから拡大していきたいそのサービスのことだけ一つだけを
一つ
言うってことですね、
うんうん、 うん、一つのブースに一つ伝えることは、うんね、けど皆さんよくある間違いでたくさんやっちゃうでしょ
う。そうですね。せっかくお金かけてきてるんだから、はい、なんかうちがやってるあれもやってるこれもやってるっていろいろ言いたい。
だから展示会私も仕事でこの間も行ってきましたけど、はい、やっぱり絞って、まあ、当たり前だけど絞れば成果出るんですよ。
まあそうっすか。
簡単成果出すの、うん、展示会で、うん、でそれから例えばなんだけども製造業の方なんか特にそうですけど、はい、もうこの安倍政権でね、まあ、予算も通ってでやっぱり大量のお金が流れるじゃないですか、発展させるために経済をね回復させるために、でものづくり企業とかなんかチャンスじゃないですか。
そうです、ね、
いっぱい補助金とかあって、でそういうのに展示会とかもアテンドしてくれるそもそもねそういうお役所っていうかね、商工会議所だとかもいっぱいあるので話が、はいはい、そんなの活用しない点はないんですよね。うん、
なるほどですね、
だからお金そんなにかけずにやれる今チャンスは来てるので、やった方がいい。だからどうやっては展示会で、お国からからですねお金をちょっと補助してもらってでやっていけばいいと思うんですよね。いっぱいそういうのありますから、
特に今その中小企業で加藤さんおっしゃるように中小企業でなおかつものづくり系の企業は補助金とかすごいいっぱいありますもんね。
多いですよ、だから皆さん税金払ってるわけだからさ、こういう時にちょっとねか、ちょっとか還元というかね、上手にそういうのを活用した上で戦略的にやればいいんですよ、
なるほどですね、
それも知識を知ってるか知ってないかだけの話なんで、
まあ、もしそういうところをこうあまりご存じないあるいは活用されてなければ加藤さんおっしゃるようにあの最寄りのまあおそらく商工会議所とかには大半の製造業の方は加盟されてるでしょうから、
そうですね、
ご自分が加入されてる商工会議所とか商工会さんにまずお尋ねしてこういう展示会出たいんだけどなんかそういう補助があるようなものあるかとか、
そうですね、
いうことで聞いてみるといい
と思います。そもそも新しい技術と、まあ、そういった、ね、もともとある技術を、はい、なんていうかな広げていこうっていうものに対しては、結構それ系のね予算ってつきやすいじゃないですか日本の場合。
そうですね、
いっぱいあると思うんですよね。
まあもともとやっぱり日本の場合ものづくり大国というか製造業でこうガーッと来た国ですから製造業に対してまあ保護っていうんですかね女性というか結構他の業種よりも製造業がやっぱ手厚いですよね。
そうですね、
はい、まあ、実際製造業の場合はやっぱ雇用がやっぱ生みやすいですし、
そうですね、で誰に何をちょっと棚卸ししてもらって、
はい、
それから、どうやってのところですね。
はい、
はい、
まあ、この場合で言うとどうやっての部分が、はい、展示会、今の話だとまあ展示会っていうこと、
ね、そうですね、はい
はい
はい、
まあ誰にっていうのを今のお客さんがもうすでにあるわけなんでそこをまあしっかりヒアリングして
そうですね
ということですね、はい、そこで自分たちのこう強み誰にっていう部分と、まあ、何をっていうのはその今引き合いが来てる部分ですけれどもまあ、そのあたりをきちんと、まあ、体系化といいますかまとめるということですね。今は加藤さんおっしゃるようになんとなく向こうから来てるの で
それを、はい、展示会のワンブースでワンアイテム、はい、まあ、ワンアイテムなんでしょうか、まあ、一つの技術だと思いますけども、はい、それを、ターゲットに向けてメッセージで、はい、伝えていくと、
まあ、私はこういうことができますと。
そうですね、はいはい、売りのメッセージですね、
はい、
それまあ詳しくは小冊子買ってみてくださいと書いてありますんで。
ちなみにその加藤さん小冊子は おいくらぐらいの予定なんですか。
700円。あ、一応値段700円付けさせ
ます。これはまたもう本当のただみたいなもんですね、700円だと。
はい、
はい、それまあぜひお求めいただいたらと思います。
はい、
まあ、4月中ぐらいにはもう販売開始予定なんですか。
そうだと思います。すいません、ちょっとスタッフに任せ
て。じゃあ、まあ、近々販売予定ということでもしご興味があればですねまたアマゾンで、加藤さんの名前で検索したら出てくるんですかね。
アマゾンでも買えるようには、はい、しますので、はい
はい、まあ、加藤さん あのホームページなしはこうアマゾンでちょっとチェックをしてみていただくと、まあ、近日発売予定ということですのでご興味があればですね一度ご覧いただければと思います。 それでは今日の話をまとめますと、まあ、誰に何をどうやってという軸でこう考えるで、その場合にどうやってから考えるのではなくて、まあ、誰にっていう部分を考えた方がどうやってっていうのが考えやすいということですね、
はい、
それが得てしてどうやってという部分から考えちゃうケースが多いので、まあ、結構行き詰まってしまうというようなケースが見られるということでした。それでは加藤さん、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP 企画構成斉藤元明、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。